コモリンラジオ居場所へ GO!
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO! お相手は藤田潤と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川慎一です。
こんばんは。
こんばんは。
いやー、先週盛り上がっちゃいましたね。
盛り上がりましたね。アニメの話で
いいネタ振っていただいて、
本当に居酒屋みたいな雰囲気ですね。
居酒屋完全居酒屋、ね、もう居酒屋以外の何者でもないですよ。いやでも僕ね、まだまだアニメ漫画、
はい、
アニソン、あ、歌は言ってなかったからね。
あ、そうですね。
だからまだまだ同じネタを出してきてくれても語りますよ。
いや、そうですよね。もうぜひ皆さんもね、好きなものをやっぱりこうね、
言っていただいて、
こちらに言っていただけると嬉しいなと思います。
でもやっぱり好きなものってみんな違うんだよね。
いや、そうですね。
違いますね。一般的に人気のあるものが好きだとそれ同士でつながれるんだろうけど、俺みたいにマニアックすぎるとダメなんだよね。
何ですかそれみたいなね。
だって海賊って来た時点でないだろうってなるわけですよ。
そこからです
よ。、うん、ね、ないんですよ、ダメなんですよ。で、ね、ちょっとね、性格的に難があるんで、あのすごく孤独な生き方をしてるんですけどね。だからなんか僕のことを一番分かってくれるのは動物かなぐらいの感じです。
アニマル、
うん、本当にそんな感じなんですけどね。今日もですね、7月、
はい、
暑くなってきましたね。
そうですね。
きっとセガファッチは腹痛は抑えられ始めてる頃じゃない？
そうですね。もう腹巻き20、30巻いてるかもしれないですね。
はい、そうやね。
はい、
大事な
対策がね、はい、
でもあんまり冷たいものは飲まない方がいいかもよ。
そうですね、それは今から我慢するようにします。
結構ね、はい、お湯をねちょっと冷やして飲むと美味しいよ。で、飲んだ気すぐ、冷たいと意外と飲んだ気しないな。だからお酒もさ、冷酒で飲むとさ、はい、飲んだ気しないからガンガン飲むじゃん、はい、でも熱燗にするとちょこっとで飲んだ気するやん。
確かにそうですよ、
うん、だからわざと温めるのどう？
ちびちびになります
ね。そう、でもなるほどって飲まないと思うよ
ですね。
今セガワッチの目が、いや、そんなの嫌だって言って
すぐ忘れてると思います。
絶対冷たい方がいいしてたもん。
冷たいのは美味しいです。
美味しいよ、
はい、美味しいです。
やだよな、35度にもなって熱湯飲みたくないよな。
ちょっと飲めないかもしれない。
まあ、あの参考までに。
ありがとうございます。
はい、ということで今日もこんな感じでですね、藤田潤が、いろいろやってる藤田潤が、生きづらさを感じている皆様とですね、一緒に生きていきたいということでラジオをやりたいと思いますんで、はい、もういつも前の説明がいろんなことを話してますけど、いいんです、分かってもらえれば、はい、ということでですね、30分お付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO! この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO! GO! 株式会社平田代表の藤田潤と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週のキド愛楽。はい、それでは今週の喜怒哀楽でございますけども、どなたか喋りたい、話さずにはいられないという方いらっしゃいますか？
悲しい
中野ちゃん悲しいことだったの？
悲しい。
どうしたの？
そうなんですよ、最近もうほんとこう大好きだった人たちがどんどんこの世を旅立っていっていまして。
あ、それ有名人？
有名人です。はい、あのアメリカでちょっと今また ある偉人が旅立ちまして、うん、はい、最近
どなたなん
ですか？ビーチボーイズのブライアン・ウィルソンさんが、はい、ちょっと亡くなっちゃいまして、はい、
なるほど、
悲しい。
大好きだったの？
でも好きでしたね、やっぱりビーチボーイズはもうこのまさにこれからの季節に合う、やっぱり、
ね、そうだよね、
はい、あの歌手っていうかね、あのグループだったので、やっぱもう夏はもうドライブしながらもうビーチボーイズを聴くっていうのがもう定番だったんですけど、
それぐらい好きだったの？
好きでしたね。
ちなみにその方はパートは何だったんですか？
まあ、リードボーカル的な、
あ、
まあ、
ボーカルの、
作曲もやっぱりそのビーチボーイズって、まあ、割と兄弟でやってるんですけども、
はいはい、
その中でも中心的な人物で、
ビーチボーイズって結構明るめの爽やかな、
あ、そうですね、どちらかというと、はい、
だから俺聞いてないんだよね。
あ、なるほどなるほど、アンダーグラウンド
そんなに爽やかじゃないだろっていうそんなに俺モテないしさ、その海外の沿い走ってさ、なんかよろしくやれるタイプじゃないから聞かないのよ。
あ、確かに、もうビーチボーイズといえばもう海岸沿いでもうサーフボード持ってニカって笑いながら女の子に声かける曲です。
そうだよね、
そうです。
いや、俺はそこまで自分にも自信がないし、俺は聞いてないから、ほらパートも分かんなかったわ。セガチ知ってた？
いや、それで私も知らなかったです。
あ、
まあ、でももう
年代ちゃうやろ、年代が。
そうです。よくむしろごなく
なっちゃう。そうだよね、もっと古いよね、なくなっちゃう。
60年代の音楽ですから。そうですよね。イギリス あのビートルズとアメリカのビーチボーイズっていうのはもう二大巨頭で、その時は。
ああ
、はい、そうだったので、流行ってたので。
ローリングストーンじゃなかったの？
そうですね、どっちかメジャーシーンはやっぱりビートルズでしたね、イギリスは。
ああ、そういうことね。
そうです。
特に、まあ、ビーチボーイズは西海岸っぽい。
西海岸もうまさしく、
は
い、西海岸なので
いいよね。
そうですね、まあ、もう曲としてやっぱ残ってるんですけれども、今も楽しめるんですけども、やっぱそういう偉大な方たちがやっぱどんどんなくなっていくっていうのは。
長嶋茂雄さんもそう
です。あ、そうですね、なくなっても昭和のやっぱスターとかいうね。
でももうそういう年齢ですよね。
そうなんです、仕方ないことなんですけどね、もう80とかね、うん、そういう年なので。
でもね、長嶋茂雄さん亡くなってからの特別番組、
はい、
ちょこっと見たんだけど、
はい、
あの長嶋茂雄さんって半端じゃないスーパースターじゃない。
そうです、ね、
多分日本で、うん、あれだけのスーパースターって、うん、もうそれ以前もいないだろうし、うん、それ以降もいないぐらいさ、うん、
はい、
多分あれくらいの認知度というか、人気度っていうと、ちょっとこれ語弊があるからちょっと軽く聞いてほしいんですけど、
はい、
田中角栄ぐらいだと思うの、インパクトぐらい。インパクト的には。
そうですね、
それもっと超えてるっていう人が多分ほとんど言うと思うけど、うん、でそれをその後年というか年取られてからのインタビューでは、長嶋茂雄を辞めたい時期がたくさんあったって言ってました。
へ
え。長嶋茂雄を生きるって大変なんですよね、きっと。ヒットも打たなきゃいけないし、守備も華麗にこなさなきゃいけないし、その重圧に応えるためにものすごい努力が必要だったんでしょうね、おそらくね。
いつの間にかこう周りから求められる姿を、ね、
うん、
こう表現しないとってなってらっしゃったんですよ、
ね、だからね、この前僕インスタグラム見るの好きなんですけども、
はい、
矢沢永吉さんってこう特にこう曲を聴くわけでもなく、はい、あれなんですけど、結構こう何を話してるかを見るの好きで、うん、結構フォローしてるんですけど、
はい、
矢沢永吉さんがこう、多分あれはライブ後かな、とにかくなんか飲んでる時に、
はい、
いやねと、皆さんその矢沢スーパースターで、うん、ちゃん俺に元気を与えてくれてとかいろいろ言うでしょって、
はい、
ね、俺あなたたちと同じおっさんよって言うわけよあなたたちと同じように苦しいし辛いし疲れるわよと、A ちゃんから元気もらう俺だってもらいたいよと、そんなにね、同じ人間だ、同じおっさんなんだからっていうインタビューがあったんですよ、
はい、
すごく素敵なインタビューだなと思って、 やっぱりそこだよね、人間そんなにすごい人なんていないよ、たまたまそういう才能があってその努力を継続された方がそういうポジションになったりいろいろなことがあるけど、結局生身はねただの人間だし、 だからそういう方たちは余計にこう偉大に覚えちゃうよ ね、
うんうん、そうですね。
60過ぎてもあんな2時間以上のライブを動き回ってやられるっていうのは陰でどれだけのことをされてるのかとかね、うん、だから、まあ、そういう意味では逆にそういう考え方を変えるとすごい人たちなんだなってね、うんうん、思うんですけどね。
そう
ね、まあ、ちょっと中間ちゃんの話からそれちゃいましたけど、
いえ
でも歌はね思い出とともに残ってますし、今でも聴けるからね。
そうなんですよね、しっかり残っていくのでね、うん、やっぱりまたそれをこうやっぱ聞くことがね今の世代の僕らできることだなと思います。そうですよね、
はい、でもあの時代の歌っていつまでたっても流れますもんね。
そうなんですよね、やっぱ聴きたくなりますね。
なるよね、はい、分かりやすいしね。
そうです。
ということで今週の喜怒哀楽は中間ちゃんに聞いてみたみたいになっちゃいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラダ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石千が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた。はい、それでは中町ちゃんに聞いてみたのコーナーでございます。瀬川氏、今週は何かございますでしょうか。
はい、生成 AI を活用しました取り組みということで、うん、あの悩み相談 AI チャットシステムというものがあの実証実験で行われているというお話を聞きまして、今全国であの初めて千葉県の柏市の、
おお、
はい、
我が柏市じゃないですか、
はい、そうなんです。
そうだったんですね、
さすが柏市、は
い、素晴らしい。
全国に先駆け導入ということでかなり気になる話題だなと思いまして、
俺も気になる、
はい、ちょっとお伺いできればなと思っております。
僕もちょっとそこまで詳しくはないんですけれども、はい、どうやらの小学校5年生から中学校3年生を対象に、うん、まあ、学校とか生活とか、まあ、恋愛とかも含めても何でも相談できるっていうような、まあ、チャットシステム、うん、でそのチャットの相手っていうのは AI で自動返信してくれるんですけども、うん、それをちょっと導入を新たにしてみたところ数ヶ月やってみたみたいなんですけれども、あの実際あの学校での悩みってスクールカウンセラーっていう人にお話をするんですけれども、その人に話す件数よりも10倍以上の
効果があ
ったと。
は
い、それぐらいやっぱ悩みがいろいろ来たっていうことで、今あの非常にやっぱあの注目を集めているあの取り組みとして扱われています。
そうですね、はい、いやあのね、僕すごくわかる。やっぱ人間に相談するのよりあの AI の方が相談しやすいと思う。
あ、そうですね、
うん、だから俺あのちょっと英語を勉強したかったんだけど、そのあるじゃない今いろいろなその
アプリとか
アプリとか人間を通してとか、
はい、
ちょっと僕の英語力で恥ずかしいんで AI の方でやったの。
あ、はい、
とほら AI だから別に俺が誰でもいいわけだし、
はい、
間違ってもいいじゃない、はい、楽だもん。
そうですよね、
どんどん間違えちゃって、うん、ちょっと間違えすぎねえぐらい言われたいぐらいなんだそんぐらいだから。でも絶対増えると思うよ今後、うんうん、すごくいい取り組み。
いやそうですよね、もともとそのやっぱスクールカウンセラーっていう人の存在自体あんまり学校で知られてなかったりとか、いても週1日ぐらいなんですよ、
うんうんうん、
はい、毎日いるわけじゃないから選べないんですよね、
うんうんうんうん、
相談したいっていう時に、
うん
う
ん、
はい、でそこをやっぱりこう埋めるツールとしては非常に、ね、有力なものかなとも思いますし、うん、今純さんがおっしゃったようにやっぱり人に言うっていうハードルがまずなくなったっていうところで、うん、相談件数が増えたんじゃないかなとやっぱ思いますね。
でもさ、
はい、
チャット GPT ができちゃって、
はい、
ものすごいレベルで回答くるでしょ、
はい、
ますね、疑問に対して、
はい、
でうちも実はもう総務とか、
うん、
活用してる部署があるんですけど、
はい、
やっぱり、まあ、全てが100点じゃない、もちろんそれは人間だってそうだけど、相談ごといろいろな法律から何から、はい、明確に分かってるデータとしてあることだと、
はい、
人間よりもいいかもね。
あ、そうですね、
ありますね、
はい、
本当にすごいので。
すごいんだよね、はい、でだけどそういうこの生きづらさを感じてる子たちのデータもどんどん入ってきたら、
はい、
すごい的確な、もっと言うとその人の声の感じだけで その子の悩みとか考えてることとか辛さを理解して言葉も選んでくれたとかする時代が来るかもしれないね。
来ると思いますね。ちなみにこの柏市の取り組みでは、その例えばちょっとこう気になるワードが入ってきた時に相談で、例えば死にたいとか自傷行為が疑われるっていうようなことがあった時に、それをリアルの人間にしっかり報告するっていうような、はい、教育委員会であったりとかスクールカウンセラーにそれが報告にちゃんと上がるっていうようなアラートがシステムとして組まれているので、はい、だからもう AI だけじゃなくてちゃんとリアルでもサポートできるようなそんな体制が組まれてるみたいですね。
すげえな、柏市見直したぜ我が住民票登録地素晴らしいね。でも、はい、これ広がってってさらにお互いにいろんな市がつながって精度を高めてってくれたらすごくいいよね、はい、全国的に、
はい、
だって引きこもりが今増えてって200万人とか言われてる時代で増える一方なところで抑制がかかったりとか、逆に何年か後には減少っていう可能性もあるよね。
そうですね、
画期的な取り組みですね。
ね、もう AI うまく使ってこうリアルとの連動であるとか、
うん、
はい、やっぱ今回あの掘り起こしがやっぱできたっていう、もう一つね、もう確かな事実がやっぱりありますので、支援ってこうなんていうんですかね、助けることだけじゃないんですよね。その相談を促すというか拾い上げることが第一のやっぱ支援と言われてますので、そういう意味ではこの AI っていうのはもっともっと活用されてもいいんじゃないかなって本当に思いましたね。
いや、ありがとうございました。すごくいい話ですね、はい、あの本当いろんな都道府県に広まってほしいですね。
はい、ぜひです。
はい、ということで今週の仲間ちゃんに聞いてみたでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
H レコードセレクション。
はい、それでは今週のエッジレコードセレクション、藤田純でスーパーヒーロー。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ Go! Go! 株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
推しを教えて。はい、それでは今週の推しを教えてでございますが、はい、メッセージいただいております。ありがとうございます。なんか最近たくさんいただいて嬉しいよ、
ね、ですね。
やっとこの番組認知され始めたのかなみたいな。1年経った、ちょうど1年経ったから、
ね、そうですね。
やっぱ続けることに意味あるよね、うん、
あります。
すがち、ぜひご紹介してください。
はい、ラジオネームピックリンさんからいただいております、はい、ありがとうございます。いつも楽しく聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
どのコーナーというわけでもありませんが、思ったことを送ってみました。私は居場所と聞いて思いつくのは実家の自分の部屋です、
うんうん、
今は実家から出ていますが、たまに帰るとすごく落ち着きますし、ダラダラとしちゃいます。また子供に戻った気分になり、親にもわがままを言ってしまいます。よかったら皆さんにとっての居場所を教えてください、
うん、
あともしよければ仲間ちゃんに聞いてみたいの質問なのですが、居場所施設ってみんなどうやって過ごしているかことが多いんですか。
なるほどね、居場所施設でね、はい、なのでね、まずはじゃあ皆さんの
居場所ですね、
居
場所ね、うん、もうまさにこのラジオのタイトルと、
うん、
はい、ね、マッチする内容ですけど、
うんうんうん、
皆さんどうですかね。
俺はね、今京都で一人で暮らしてるんですけど、
はい、
の風呂の中かな。
お風呂っていいですね。
いやもう、はい、お湯張って、まあ、季節によってこう温度を変えてるんですけど、やっぱ最高かな。
いいです
ね、まあ、あの瞬間が最高かな、
はい、私ね、あの風呂と似てるかもしれないです、うん、車の中が意外と落ち着くんですよ、はい、なのでちょっとこういろいろこうモヤモヤしてるなっていう時はちょっと夜にドライブに出たりとか。
あ、マジで、
はい、そうですね。でもやっぱ完全な個室なんで、もう歌ってもいいし、
あ、そうだね、
ラジオを聞き流す感じで、うん、でその時聞くラジオで流れてる曲ってめちゃくちゃよく聞こえたりするんですよね。なんかすごいこう思考がこうクリアになるというか整理されるので。
車、
はい、
なるほど、
ね、車の中すごい落ち着くスペースだなと思ってます。
いや俺ね、小さい頃というかね、中学校頃までかな、高校ぐらいまでかな、あの将来の夢は、
はい、
長距離トラックの運転手
な
んです。
あ、そうなんですね。
なんでかというと、その荷物をね、積んだり下ろしたりするときは人と関わるけど、あと自分一人でいいじゃん、はい、
そうですね、う
ん、それぐらいやっぱり俺ダメだった、人とこう接するのが苦手だったんで、その運転してる時間歌歌ったり自由じゃね、
うんうん、いや本当に。
ただ一つダメなのが、俺運転してると眠くなっちゃう、
はい、あ、致命的致命的ですね。
それが諦めた理由、
う
ん
う
ん、
いやもう良かったです、諦めていただいたの
は。セガッチャーなんかあるの。
私もちょっと被ってしまうんですけど、やっぱり温泉とお風呂、やっぱの裸でもうどうしようもない、ただ浸かるしかないっていう、うん、もうただただゆっくりするしか方法がないって、あの時間は、
うん、
とにかくリラックス、もう何も考えられないので、何か考えてもどうしようもないので、ゆっくり使ってるのでいいですね。
だから副交感神経だよな。
あ、
スマホもないですもんね。
何も持ってないので、
ね、ないのはね、
はい、
いやだから俺、まあ、これ否定しないけどよく風呂の中でスマホで映画見たりしてる人じゃない、はい、いやそれだと風呂
そうですね、
入ってもったいねえ
なとか思
っちゃうけどね、まあ自由なんで全然いいんですけど、はい、意外とみんなそんなもんだね。
そうですね、
そうです
ね。だからね、俺結構寝場所って一つこう定義があって、
はい、
狭い空間だと思った、
うんうんうん、そうかもしれないですね、
はい、まあそれまあ、アウトドアでね、ソロキャンとか好きな人だと、まあ、あれだけど、
はい、
結構狭いところで誰もいない方が安心するんじゃないかなと思ってるんですけどね、うん、ちなみにさっきのほどのもう一つの質問で、はい、皆さん居場所ではどんなことされてるんですか。
あ、そうですね、今育て上げネットの大阪の支部としては、
うん、
高校生に向けた居場所っていうのを提供していて、
うんうん
うん、それこそ様々なんですけども、ゲームしたり人によってはレポートしたりとかですけど、最近流行ってるのはね、ジグゾーパズルなんですよ。はい、1000ピース買いました。
マジで、あれ大変でしょ。
大変なんですよ。それをもう買ってきたからと、
うん、
もう買ったもんはしゃあないからみんなやってくれっつって
まず買ったんだ。
そうです、まず買いました。やりたいとかじゃなくて買ってみて、で別にジグソーパズルってそのスキルはあんまりいらないんですよね、うん、ゲームみたいに複雑なこといらない、うん、みんな黙々と、しかも気が向いた時にできるっていうのが意外と受けてて、
あ、そっか、
はい、
そうだね、
もう部屋の一角ではジグソーパズル誰かがやってる、入れ替わり立ち替わり誰かがはめてるっていう、
あ、それはいいかもしれない、
はい、
自由だね。
自由なんですよね、
しかも集中するしね。
あ、そうなんですよ、周りを気使わなくていいっていうので、はい、なんかある意味それってこう個室感というか、うんうん、そういう、 こう狭い領域にやっぱ自分が入れるっていうことなので、はい、
そういうことか。
そうですね、やっぱ没頭できること
だと思います。まあでも基本的には自由なんでしょ、
はい、あ、もう自由です、何してもいいです。
そこにあるアイテム使おうが、
はい、
まあ、自分が持ってきたアイテムだろうが、はい、とにかくこう他人と空間を、はい、共有するだけで、
はい、
あとは好きなことやってりゃいいんだ
よ。好きなこと、はい、やってりゃいいんですけど、まあ、意外とそれが難しいんですよね。何してもいいよってやっぱ難しいんですよ。なるほど、はい、
だから相手も与えるわけね。
あ、そうです、だからもうジグゾーパズル今日は俺と一緒にやるぞっつって一緒にやったりとか。
なるほど、
今日はどこどこ買い物行くぞって言って、僕はこの前レコードを一緒に買いに行くとかっていうのを若者3人ぐらいとしたんですけれども、はい、まあ、そういうこう何かこう用事を作るっていうのは、ね、過ごし方としてすごい大事だなと思います。
なるほど、
はい、
いや、どうでしたかね、リクエストに答えられた回答でしたか ね、
はい、
はい、ありがとうございました。またお便りというかメッセージいただければ嬉しいので、どんどんください。とりあえずプリペイドカード3000円を送らせていただきますので、はい、任天堂さんの楽しいゲームを買っていただければなというふうに思います。
はい、
ということで今週の推しを教えてでした。ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、そういうことで、もうあっという間でしたね。
早かったですね。
でも皆さん気づいてます、
はい、
3週連続メッセージいただけてるんですよ。
嬉しい、ありがとうございます。もうそのおかげですね、はい、本当に
もう本当に、プリペイドカードを買いすぎて藤田がもうちょっとお金足んないって悩ませるぐらいですね、はい、送っていただけるとありがたいんで、
どしどしと、
はい、どしどしと送っていただきたいと思います。ではそのメッセージの送り方について、佐賀地よろしくお願いします。
メッセージの送り方なんですけども、梅田 FM B ハッピー789のホームページにアクセスしていただくか、株式会社平田のホームページに載せてますので、そちらをぜひご覧いただければと思います、
うん、ありがとうございます。すごく端的すぎちゃった。
いや、びっくりしましたね。
びっくりしました。
もう終わっちゃったみたいな、
もうちょっとあったような気がするみたいな感じでございますけど、ありがとうございました。ということで、そろそろお別れの時間でございます。お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川慎一でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつでも